本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書9章1節から12節です。お読みします。さて、イエスは通りがかりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私を使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白編む、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は、私がそうなのですと言った。そこで人々は、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、白編みに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道と熱湯にてご一緒に礼拝集えていますことを感謝いたします。2月に入りました。ついこの間年明けしたと思いましたら、もう一月が経ったんですね。まだまだ寒いのですが、少しずつ春の兆しも感じております。先週の礼拝の詩式をしてくださった方がお祈りの中でですね、少しずつ日が長くなってきましたってこう祈っておられたんですよ。で、あれと思ってこう調子してよくね注意してみようとしてましたら、先週確かにですね、18時を過ぎてから日が暮れるようになっとるんですね。で、まだ寒いのに確かに春へと移行してるんだなぁとこう感じた。ぜひ皆さんもですね、寒さの中で春を見つけてワクワクしてほしいと思うんです。で、同じようにですね、今朝も御言葉から、今の私たちに示されているワクワクを感じ取っていきたいと思っております。さて、元旦礼拝以降ですね、私たちは弱さをテーマに御言葉を分かち合っています。弱さ、社会はですね、弱さというものを無価値なもの、いらないもの、不要なもの、邪魔なものと考えている。けれど、本当にそうかっていうことを問いたいんですね。弱さというのは不要なのではなく生きるヒントなのではないかとこう思う。今日のですねお話にも全部がこうつながって関連してきますので、まあ、簡単にこの1月以降のお話を振り返ってみたいと思う。まあ、詳細に聞きたい方はぜひ YouTube を聞き直してください。1月の1日元旦礼拝では創世記一章創造物語を読んだ。7日間で世界ができた物語なんですね。神話的な話ですけれども、まあ、書かれた時代の文化とか常識、表現を分析しながら読む中で、私たちが見出したもの、それは神がですね、この混沌とした社会の中で光あれと宣言をした。それはね、人々に混沌の中で希望があるということを示す行為だ。また神は人を神の似姿に創造してくださった。当時の世界の中では支配者だけが神だと、ね、支配者は神だと、それ以外の民は家畜同然だと思われてたんだけれども、そうじゃない、すべての人間が神の似姿に創造されたって、そこに尊厳を見出したんですね。で、そしてそういう尊厳ある人間に対して神は、肉食ではない、菜食で行けっていうふうに言うんですけれども、それはねって、共に生きよっていう、互いを傷つけ合うのではなく共に生きていくんだっていう、まあ、共生の秩序を与えた話と私たちは読んだんでした。 1月の4日新年礼拝では第一コリント12章、一つの体多くの部分を取り上げた。まあ、強さとか弱さとか言いますが、所詮ね、それはまあ使われる頻度、機会の問題であって、チャンスの問題であって、神様はね、弱い者にも目を留め役割を与えている。その役割って何って言ったら、それはね、人と人、強さと強さをつなぐ、共に生かすための接着剤のような役割なんだということを読んだ。一章の18節はローマの8章でした。パウロはですね、世界はつながっとる、人と人もちゃんとつながり合っとるって考えていた。ある人々は信仰者に対して信仰もね、信仰なんてそれは弱さの表れやとあざけるだろうと。でも不思議だなと思うんですよ。そうやってあざける人もまた揺るがぬ人生の支え、希望っちゅうもんを欲しとるんですね。その時一方で私たち自分たちを見出すんですよ。私たちは弱いとかあざけられながらでもその希望を持っとるもんねって。そこに私たち自分たちの役割をね見出したんだ。それはね、この時代の中にあってなお神はおられるよ。イエス様は今を伴ってくれるよって。これは人生の支えだ、希望だよ、大丈夫って。私たちのうめきも痛みもマイナスもちゃんと神様は全部を益にプラスに変えられると。だから安心して信じていきようってこういう希望を告げること。この希望を告げていくっていうのが私たちの役割だと気づいたんです。さて1章の1月の25日先週ですね。第2コリント12章、パウロの不思議な表現、私は誇るならば弱さを誇るって言ったけども、その言葉の意味って何だろうって考えた。パウロは持病を持っとったと言われております。イエス様は、パウロはですね、イエス様にこの病を取り除いてほしいと何度も訴えた。けれどもですね、イエス様が伝えたのは、私の恵みはあなたに十分、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるってこういう言葉だった。パウロ気づくんですね。私が病を取り除いてほしいと思ってたって、それはねって、病を持ってる自分を自分自身で否定してたんだ。でもね、イエス様はその私をちゃんと理解し受け止めてくれてる。イエス様は私をまるまる全肯定してくれていると。私の足らんもんはちゃんと補い、一緒に生きるよって約束してくれてるって。そうやっていろいろ気づく中で彼がハッと思った、それはねって、私は一人で強くならねばならぬって思っていたけど、そうじゃなかった。イエス様と共に二人三脚で生きるからこそ、私は強く荒れるっていうことなんだ。だから、パウロは、私は弱さをこそ誇りますって語ったのでした。今朝はまあこうやって弱さの4回に続いて5回目になります。ヨハネ福音書9章の1から12節をメインに弱さについて考えてまいりましょう。今朝、ヨハネ福音書9章を取り上げたんですが、これね、後で読み返してほしいんですが、実は7章から10章まで続いていく長大な物語のこう一部なんですね。舞台はエルサレム神殿で始まっております。神殿の祭司たちがですね、最近大胆に神の言葉を語り、病人を癒し奇跡を行うイエスっていうのがおると、そこで警戒して議論を仕掛けてきたんですね。で、その議論の中でイエス様と話をするんだけれども、全然噛み合わんと。そこで苛立ちましたこの祭司たちが、8章の59節ですが、イエス様に向かって石を投げつけようとした。そこでイエス様は身を隠し、神殿の境内から出た、こっから今日のお話が始まっとるんです。9章の1、2節を読みますと、こう書いてある、イエスは通りがかりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた、ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？彼らはですね、この人が生まれつき目の見えない理由は本人ないし身内の罪のゆえ、つまり罪の罰だと考えている。きつい言い方ですね。だけども、これ古代のですね、病気の認識によるものなんです。 当時病っていうのは本人ないしは身内が何らかの罪を犯した、で神の守りから外れた、そこに悪霊が取り付くから病気になるんだってこう考えてるんです。まあ、仏教的な表現で言うところの因果応報、現代で言うところの自己責任ですね。弟子たちは彼が目が見えない理由を、何らかの理由が過去にあったんだって、過去にね遡って、そしてそこで誰が罪を犯したんだってこう問うたわけです。これね、目の見えない彼の気持ちを考えてみたいと思うんですよ。彼きっとこれまで何人もの人から同じように言われてきたんだろう。お前が生まれつき目が見えんのはきっと誰かの罪の罰だって。じゃあ誰の罪の罰なの？生まれつき目が見えんわけでしょ。因果応報で考えるならば本人の罪の罰とは考えにくい。だとすると周りは言うんですよ。お前の親父が罪を犯したんじゃないのか、いや母親だ、何代前の誰それだみたいなね。そう言われて本人何を思うのか。身内の罪の罰だとすれば、私の人生って誰かの罪滅ぼしでしかないのか。そこに希望がないから、彼はずっとね、周囲が言う誰かの罪の罰なんだから仕方ないじゃないかっていう、その仕方ないっていう結論で言葉を封じられ、突き放され、深い孤独を抱えながら生きてきた。それでも今日の物語で彼がイエス様と出会ったっていうのはね、イエス様は神殿を出て通りがかりにって書いてあるでしょ。ということは彼は神殿のそばにいたんですよ。彼は深く傷つきながらも神様に癒されること、目が癒されることをね願っていたんだ。私ね、ここにね自分たちの姿を見るんです。今朝の箇所のように私たち別に生まれついての病気があるなし、いろいろありますけどもね、でもそれに関わらず人は誰しも代償、さまざまな痛みとか悩みとかね抱えながら生きとる。年齢、仕事、学校、境遇に関わらずみんなこうありたい自分、なりたい自分がいるけれどもそうなれないっていう現実と理想とのギャップに苦しんどると思うんですね。これね、人間関係っていうのは世代関係なく常につきまとっておりますが、でも若い頃はね、学業とか将来のこと、この成績でどうしようとかね、また将来私は何になるとかですね、悩むし、社会人になったらなったで本当にこう仕事がうまくいかんとかですよ、家庭をどうしようとかね、でこれが中高年になりますと今度はね、仕事だけではなくてね、自分の健康のことだとか親のことも加わってくるんですね。で老齢を迎えますと健康面は残り、そして家族の心配をしていく、まあ将来どう生きていくかみたいなね、蓄えの話もあるかもしれん。でも現代社会っていつも因果応報、自己責任で人を切るでしょ。そんな排除されるかもしれない、見捨てられるかもしれないっていう恐怖を誰もが抱えとるんです。そしてそんな自分のね、マイナス面、弱さっていうものを隠してね、秀でた自分、良い自分だけを認めてもらおうとする。それがどっか私たちの悩みの根源なんだと思う。私たちの弱さなんだと思う。私は、この生まれつき目の見えない人が抱えた絶望とか孤独の一端をね、何かこう自分たちに重なるなって思うんですよ。生まれついて目が見えず、周囲に理解されない孤独と、どうにもならない絶望と、それでもどうにかしてほしいっていう葛藤を抱えていた。そこにイエス様は目を留め語りかけていく。3節、イエス様は言う。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。誰の罪の罰でもない。その言葉はどれほど彼の心を慰めたか。しかもイエス様は言われる、神の技がこれから彼に現れるんだって。その宣言は彼の人生を全く転換する言葉だった。 未来に目を向けさせる言葉だった。神はこの人の人生に大いなる御業をなさる。これから彼の人生は報われていく。イエス様は因果応報、自己責任を全く否定をし、そして神の祝福に生きる人生を示された。イエス様はですね、6節、地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目に塗った。バッチリわけですよ。嫌ですね、汚いわけですね。でも、まあ、その辺は古代の治療なんでね、まあ、唾って結構使われておりますから、まあ、すみません、気にせずにどうぞとしか言えんけども、イエス様は7節でその、ね、泥を彼の目に塗りましてね、で彼に言う、シロアムの池に行って洗いなさいって。で彼がそのようにするとね、不思議、目が見えるようになったっていうんです。意味がわからんのです、なんでやろうって。近所の人々も仰天した。あんた見えるようになったとね、とかって声かける人がいればね、いや似とるけど別人に決まっとろう、とかって騒ぐ人もいる。本人がいや私ですって答えたら、周りはまた大騒ぎ。これね、今日はねちょっともう時間の関係上読んどりませんけどもね、実はこの後10章までの物語読んでいくと、この後目が見えるようになった彼、宗教者に連行されてて尋問されるんです。で立法に固執してるファリサイ派はね、彼の目が癒されたのは安息日、礼拝の日だったから、イエスは礼拝だけすべき安息日に癒しを行った、これは掟破りだって騒ぎ立てようとするし、そして神殿の祭司たちは彼にね、お前はあの男の弟子か、とかって圧力をかけるんですね。それでも彼は、あのイエスという方は神の身元から来たんだって主張すると、祭司たちは彼を神殿から追放したんですね。という話ですよ。で彼が神殿から出ると、そこに待ってたイエス様と出会いまして、で彼は改めてイエス様を信じていくっていう、こういう話に続いていくんだけれども、ね、今日の箇所だけ読んどくと、生まれつき目の見えない人が癒されたっていうね、そこだけに見えるんだけども、実はこれ、己が権威しか考えとらん支配者の横暴と神様の御心に生きることっていうのが非常にこう対照的に描かれている物語の一端なんですね。まあ、この彼の人生が大きく変わっていったきっかけは、イエス様の誰の罪の罰でもない神の技がこの人に現れるんだっていう、この言葉によるんです。まあ、さてここで今日のお話終わったっていいんだけれども、だとしたらちょっと弱さっていうテーマとはね、ずれていくと。で実は今朝の箇所、この9章の1から12節の中で、私が弱さと関連をしてね、気になっとる言葉があるんですね。でイエス様が、ね、神の技が現れるためだよって語った直後の 4,5 節でこんなこと言っとるんですね。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。難しい方ですね。もう詳細な解説はしませんがね、でもざっと読んでも、イエス様はご自分が十字架にかけられて死ぬ時が来るっていうのを意識しておる。つまりイエス様は彼の癒しの直後にご自分の十字架を語っとるんですね。いや、彼の癒しとイエス様の十字架が関連してるっていう認識をしてるんですよ。どうつながってくるのか。ここでね、もう一つ開きたい御言葉がある。今朝の招きの言葉、第2コリント13章4節。で、ここで著者パウロはイエス様の十字架について不思議な表現をしています。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。キリストは弱さのゆえに十字架につけられた？これどういう意味？イエス様自身に何か弱さ、欠点、弱点があるのか？いや、違うんですね。これよくよく見ていきますとね、違うとわかる。私、2つの理由をここで思う、感じるんですね。1つは、これギリシャ語原点から見ると違和感があるんですよ。で、ギリシャ語原点で見ますとね、弱さっていう言葉が単数形で書かれてるんです。 2週間前の選挙ちょっと思い出してほしい。パウロはね、単数と複数っていうのをものすごく意識的に使い分けているっていうお話をしました。単数の時っていうのは本質的な事柄、複数っていうのは具体的な事象を意識しとる。だから罪っていう言葉をね、単数で言う時にはそれは、ね、人間の 本性としてね、神からこう離れていこうとする、神よりも自分のやりたいことを優先しちゃうっていう、こういうところを単数の罪で語ったんです。じゃあ複数の罪は何って言ったら、生活の中であれこれしでかしてしまう具体的な事柄ですよ。単数は本質、複数は事象って考えてる。で、その観点に沿ってここで見ていくと、この第2コリント13章の4節、キリストは弱さのゆえに十字架につけられたっていう、この弱さは単数なんです。つまり本質的な事柄なんです。だからイエス様は、例えばご自分が持っとるあれやこれやなんでしょうね。例えばまあ仮に言うならばですよ。なんかこうちょっとめんどくせえとかね、足がくせえとか、なんかその辺があったのかもしれんけども、そういうことが原因で十字架にかかったっていうことじゃないわけです。本質的なもの。言うなれば、人間の持っとる弱さ、葛藤、痛み、そういったもののために十字架にかかったっていう意味になるんですね。でもう一つ、これがね、私が注目したもう一つは、今朝のヨハネ9章なんです。先ほど見たように、イエス様は彼の目の癒しとご自分の十字架が関わっていると表現をしている。つながっていると表現している。つまり、彼の抱えてきた悲しさ、憤り、孤独、絶望といったまさに本質的な弱さをイエス様はご自分の十字架と結びつけているっていう、そう理解しているっていうんですよ。で、そうやって読んだ時にね、私たち気づくんじゃないか。パウロが語っていたキリストは弱さのゆえに十字架にかけられたっていう言葉の意味はね、イエス様は私たちが人生の中で抱え込んできた悔しさ、痛み、憤り、言葉にできぬうめき、絶望感、そんな本質的な弱さをご自分で引き受けて十字架であがなったっていう意味になるんじゃない。私たちの抱えきれぬ現実をイエス様はご自分で引き受け、私たちを孤独にせず、一緒に生きていくために、イエス様は神の子でありながらも、わざわざ私たちの人生を背負われた。それが、キリストは弱さのゆえに十字架にかかられたっていう言葉の意味なんだ。イエス様が、私たちの弱さを引き受けてくださる、受け止めてくださっている、あがなってくださっている。だとすると、イエス様の十字架とここ一月私たちがご一緒に読んできた弱さシリーズの内容が改めて重なってくるんじゃないですか。どうぞね、もう一度今朝の週報の関東言ご覧ください。この弱さシリーズとね、今日のお話をもう一回重ねながら読んでみよう。創世記の物語、聖書は神が世界を創造される前、世界は混沌だったって記していた。その混沌っていうのはね、今朝の箇所で言うならば、生まれついての病さえ、人の病は本人や身内の罪のゆえだと語り、人生の希望を奪うような世界なんですよ。人は生まれ育ちに関して自ら責任なんて負えるもんか。しかし、強い者は身勝手な理屈を作って弱い者を排除していく、虐げていく。それが創造物語に示されていく、創造以前の混沌なんですよ。しかし神様はそんな世界に対して光やれって希望を告げた。それはまるで生まれついての病人に対して、彼が生まれつき目が見えぬのは彼の病、ね、誰の罪のためでもない。神の技がこれから彼に現れるんだって語ってくださったイエス様の言葉と重なってくるじゃないか。どちらも希望と未来を示す言葉なんだ。 イエス様は彼の病を癒した。それはまさに神の似姿のように彼に尊厳を取り戻すという行為。人々は驚く。彼はあの目が見えなかったものじゃないかって。しかし彼は目が見えるようになって人々の群れの中に戻っていく。それはあの創造物語の中で菜食主義に戻っていくっていうね、共に生きよっていうその促しのように、イエス様は彼を人々の群れの中に戻していく。しかし力ある者たち、祭司たちは自分たちの不都合を認めず理屈と権威を振り回し、神を信じる者を虐げ社会から排除しあざける。でも神は病の人、弱い人の嘆き、うめき、痛み、弱さに目を留め、彼を用いていくんです。神を信じるってどういうことか、どれほど希望のある人生なのかを示す役割を与えられるんです。救い主イエス様もまたそんな彼に寄り添い、彼をちゃんと理解した上で、彼の痛みも憤りも絶望も孤独も彼のね、ありとあらゆる弱さをご自分が全部引き受けていく。それが目の癒しなんです。同時にイエス様は私たちすべての人間が神の祝福と喜びの中で胸張って生きていけるようにと、私たちの弱さを背負ってくれた。それがあの十字架。第2コリント13章4節、キリストは弱さのゆえに十字架にかけられたとはね、イエス・キリストがどれほど私たち人間に寄り添い救ってくださってきたかって、そのことを示す。私ね、この数週皆さんと共に聖書を読みながら、イエス様を信じるっていうことはなんと嬉しいことかって改めて感じてきました。私たちはイエス様によって救われた。人間には必ず弱さがあるんだ。でもイエス様は私たちがその弱さのゆえに自分を卑下したり否定したりせず、弱さを含めてそれでも神に愛されている、受け止められているっていうことを信じ、この世界に向かって信仰を持って生きるって本当嬉しいことよって証しして生きられるように十字架にかかられたんだ。私たちはそうやって救われたんだ。救われたからこそ私たちはもうね、自分たちの弱さを隠さず生きていいんだ。みんなと一緒でなければと不安になる必要はもうない。成績とか実績とか財産、地位を誇らねば自分を認められないような生き方はしなくていい。同じ化粧をして同じ服着て同じような価値観の中ではみ出さないようにって、息苦しく生きなくったって。加工しすぎて本人とまるで別物になっちゃうプリクラに並ばんでもいい。私たちはね、そのまんまイエス様に愛されとるから、そこから今日を生きているんだから、それが私たちの誇りです。私たちはパウロ同様弱さを誇って生きる。それでいいんだ。それがいいんだ。だから一緒にイエス様を信じる人生を喜びましょう。今週も皆さんと共に礼拝に集えて感謝でした。さあ、いよいよ来週が弱さシリーズの最終回。来週もまた共に礼拝に集えますようにと願って、今週をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはヨハネ福音書9章、生まれつき目の見えない人が癒されていくという物語を読みました。その物語の中で私たちが目に留めたのは、イエス様が彼の癒しをなさることとご自分の死、十字架を結びつけながら考えておられたということでした。イエス様は弱さのゆえに十字架にかかったとパウロは言った。その言葉の意味を考えていく中で私たちが気づいたのは、 まさにイエス様は私たちが人生の中で抱えてきた様々な葛藤であり、うめきであり、痛みであり、涙であり、そんな弱さを丸ごとご自分で引き受けてくださったからこそ、十字架にかかったっていうことでした。私たちはそうやってイエス様にあがなわれたことを今改めて分かち合いました。神様、これほどまでに私たちに寄り添い、愛し救ってくださった救い主を感謝いたします。この救い主がおられるからこそ私たちは今から胸張って生きていきたいと願います。もう自分たちの弱さで己を否定するのではなく、自らを低く見積もるのではなく、あなたに愛されて生きている命、あなたに祝福されて与えられている未来を期待して信じて喜んで、今日からの新たな一週を生きていくことができますように。私たちだけでなく、あなたを知りたい、あなたを信じたい、あなたを受け止めたいと願っている多くの人々に、どうぞイエス様をお伝えする機会もお与えください。今日皆さんと共にお祈りできたことを、礼拝に集えたことを感謝し、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。